ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。実はですね、この前、コメントについて、ここのブログにですね、寄せていただけるコメントについて、私目を通しまし、まあ目はいつも通してるんですが、それに対して私のいろいろ考えをですね、お話ししまして、双方向の、まあ、コメントとしてですね、むしろコメントも有効に、まあいろいろ世の中のためになったり、みんなの理解になるためにと思って、まあ今までもやってるんですけど、もうすぐ本格的にやりましたね。とても良かったんですよ。それで、私のこのブログを評価していただける人のコメントも役立ちました。単に頑張ってくださいっていうんでも、随分人の心っていうのは、こうなんか勇気づけられますね。まあいろいろこれ人の性格と思うんですけども、まあ多分その頑張ってくださいっていうコメントの人もですね、心の中ではいろいろ不満もあるでしょうけど、まあ批判的ではない心を持ってる人なんでしょうね。それからまあいろいろ建設的であって批判をしていただける人、まあ最後の方にありました私の言い方なんかをね、こと細かに注意していただいた人、なんていうものはね、温かみも感じるし、それから少しでも私の欠陥を直してあげたいという気持ちも伝わりますしね。私はね、自分の言い方に欠点があるってことをよく知っておりまして、まあ、長い人生で、随分注意されたこともありますんでね。まあ、ただ私の科学者としての口の聞き方がありまして、ちょっと直接的にものを言う言い方とかね、相手の心理状態を考えずに喋るとかね、まあ、そういうちょっと癖がありまして、まあこれももう一回読み直して、随分、考えることありました。それから単に事実を指摘するようなぶっきらぼうのやつとかですね。まあ一番ひどいやつは私の人格違反みたいなやつがあるんですけども。まあその方はその方で、あ、世の中にもこういう人がいるんだなって思うところもあります。ただ私今日格好も変えたんですが、そのコメントをずっと読んでる間、やはりブログ、私これ、全然私をあれするわけじゃないんですけど、私は国立大学も出てですね、社会から随分お世話になりましたんで、まあ、せめてね、私の知識のある限りは、いろいろお話をしてですね、少しでも聞いてる方の人生とか幸福にですね、寄与できないかなと思ってる心しかありません。私にはもう今利害関係も全然ありませんからね。まあ、そういう意味で、心としては、まあ、昔から僕は、社会を良くしたいっていう気持ちがあるし、子供をもっと立派な日本にしたいっていう、そういう気持ちが強いもんですから、まあ、私的に得をしようとかいう心はもう全くないんですね。ただ、武田は金が欲しいんだろうっていうような批判を見ますとね、ああ、皆さん、お金に随分困っておられるのかな、とは思います。私も別に裕福じゃありませんよ。ただ、普通のものを食べて、まあ、いつも言うように、まあ、王将に行ってちょっとたまにね、外で食べるっていうことはできるというぐらいの財力ありますから、まあ、財力っていうのか、お金ぐらいありますんでね、ちょっとポケットに千円札が何枚か入ってれば、なんとか生活ができるという、まあ、恵まれた環境にあるもんですから、まあ、そういう気持ちはないんですけどね。だけど今日から気持ちを新たにしてですね、少しシリーズも変えてみました。まだ二つやらなきゃいけない宿題があるんですよ。それは今後の社会がどうなるかっていうことと、それから歴史から我々が何を学ぶのかっていうこと、二つはね、どうしても私がやらなきゃいけないことなんで、それはもちろんずっとやりますけども、より、ブラグの皆さんのコメントを読みまして、気がついたところの一番最初にやらなきゃいけないってのは、やっぱり健康と長寿の問題じゃないかと思ったんですね、私。それで、まあ、健康と長寿。嘘を排除すると。まあ、いうことで、まあ、これ科学の問題なもんですから、私にとっても専門的なものが言えるんですね。経済の問題はもう少し私、待ってください。私の考えをちょっと皆さんにお話ししようと、経済についてね。そういうふうに思いますので、今、経済学者の人たちといろいろ議論しておりまして、まあ、それが終わったらですね、ブログとして掲載しようと思っております。今日は、健康と長寿の第1回目ですね。嘘を排除したいと。まあ、やっぱり、健康とか長寿とかそういった人の健康に関する病気とかそういうことに関してですね、本当にこう、情がないというか、 人が病気になっていいと思ってるんですかね。嘘が多いんですよ。その嘘をですね、普通の人は順調ですから、特に日本人はね。まさかね、NHK だとか、テレビに出てる人とかね、学校の先生とか、お医者さんとか、そういう人がね、自分たちの健康に悪いことを嘘言ってるとはもう夢にも思ってないんですね。で、それが多い、結構多いんですよ。で、私はね、健康とか長寿について随分発言してますけど、それはね、そのお医者さんだとか、学校の先生とか、マスコミとか、そういう人を言ってることを信じると、むしろ健康を壊すという時に言ってるんです。まあ、どっちでもいいなんてことはあんまりないんですけどね。だけど、どっちでもいい時はあんまり言わないんですけども、僕、かわいそうにと思うんですよ。まあね、医学とか、栄養学なんかに知識がない人がですね、人の言うことを本当に信じて一生懸命やってるんですよ。ところが一生懸命やってる、まあ患者さんとかですね、健康に悪い人を見た人がね、まあひどい人が世の中にいるんですよ。自分のためなら嘘をついて他人が苦しんでもいいって、そういうふうに思ってる人が多いんですね。本当に最近多くなりました。私は日本人としても情けないと思うし、人間としては情けないですね。相手に被害が何にも与えられない。そういうことを守ったら病気になるとか、ない。それにもかかわらず、相手が苦労してやったら、かえって病気になるとか、かえって短命になるということを平気で言ってるんですよ。それはね、多くの人は相手に言ってるわけですから、その先生とかね、医者とかね、マスコミの記者が、そんなにそれで儲かるってわけでもないんですよ。ちょっと出世するとかね、ちょっと次のテレビの声がかかるとかね、そのくらいのことなんですよ。そのくらいのことでね、他人に嘘を言って、少しでも自分がいい思いをしようっていうのは、本当に惨めな人ですね。だけど、そういう人が現実に学問がある人、場合によっては国立大学を出たような人がね、そういうことをやってるわけですね。今日はコレステロールです。コレステロールを最初に取り上げたのはですね、コレステロールってのはまあ、学問がある程度、この関係の生物学とかね、医学とかね、栄養学の人なんかは、それは普通のものなんですよ。定義がちょっと厳密に言えば、コレステロールと言えないものをコレステロールと言ったりしてるので、まあそこまで踏み込むと、ちょっと普通の人には理解がしにくいと思うけども、まあ一般的に言えば油っこいもの、もしくは油、まあそういったものをうんと取るとどうなるかということが問題になっててですね、これは私の両親の頃からですから、両親がまだ元気だった頃ですから、おそらく1950年から60年にかけて、だから今からもう70年ぐらい前とか、そういう時期にものすごくマスコミで取り上げられ、医者も栄養学の人も揃ってコレステロールを減らせ、コレステロールを減らせと言ったわけですね。したがってコレステロールという名前自身が馴染みがないんですよ。私の親父は学者でしたけど、数学ですからね。数学の人っていうのは別に科学はあんまり知らないんですよ。科学知らないもんですから、親父とお袋でね、コレステロール減らさなきゃ、コレステロール減らさなきゃって、盛んに言っててね、食事の時になんかこれは油だからとかね、卵だからとか言ってね、で、避けてましたよ。で、僕はその頃若かったんで、しかも物理でしたから、あまり生物とか、栄養とかには興味がなくて、ああ、なんか、お袋と親父が、あれやこれやって心配してるなーっていうふうに見てたんですね。ところが、私原子力やるようになってから、やはり、自分のやってる原子力がね、人間の体に悪さをするんなら、何のために人生を送ってるかわからないと思って、まあ、33ぐらいからですかね、まあ、生物学とか医学、その当時ちょっとお医者さんと、癌の研究を一緒にしてたっていうこともありましてね。僕は癌の研究はしてないんですよ。癌の研究に資するものの採取の実験、私の方はそれを分担してたんですけどね。まあそういう機会もあったり、まあそれからそういうことに興味のある人と我々と付き合いが多かったですね。ですからまあ医学なんかも、それでまあ僕の、まあ親族とか、まあ家族なんかにも医者が多かったもんですから。まあそういう、医学の本がゴロゴロと身近にあったもんですからね。 まあ、それで医学を勉強。生物学は、大学の時も、まあ、やや生物と物理とは、本当は遠いんですけども、僕の場合は、学科の先生がそういう方針だったもんですから、大学時代に、大いに、生物の人とも随分親交があったわけですね。で、そういうことで、だんだん生物とか、化学、環境とかね、そういう方に、原子力の関係で近づいていきまして、40から50ぐらいには随分勉強しましたね。そうしてみると、なんだこれはと思うようなことがいっぱいありました。特にコレステロールはですね、まあ、両親があんなに心配してたからっていう意識もあってですね、自分も、まあ、よく勉強したんです。そしたらですね、コレステロールっていうのはどっちかって言えばですよ、人体に悪いことかいいことかっていうと、いいことの方が多いんですよ。ところが普通にはコレステロールっていうと悪いものっていうふうに、捉えてるんですね。で、もちろん最近ではね、昔は確かに20世紀のまではね、本当にコレステロールは悪いってことしか書いてありませんでしたし、NHK もコレステロールは悪いもんだっていうふうにだけ放送してましたね。そうするとまあ私もかわいそうだと思うし、今 NHK 見てる人に本当に言いたいんですけどね、あの頃のおじいさんおばあさんっていうのはね、本当に心から NHK を信用してたんですよ。その NHK がコレステロール悪いとこう言ったもんですからね。まあ随分多くの人の食事を制限したし、多くの人がむしろコレステロール減らそうと思って不健康な食事をしてましたね。だけど NHK の記者だとか解説者は全くそれで心が痛まないんですよ。それが僕ね、残念なんですね。やっぱり学校の先生っていうのは本当にこれ、心が綺麗じゃなくちゃできない仕事なんですね。っていうのは、学生に言うわけでしょ？いろいろ教えるわけです。学生はね、非常に順調です。まあ、特に18歳、19歳って言ったね、男子学生、もちろん女子学生もそうですけど、男子学生はね、本当に順調なんですよ。その順調な人間に対してね、年を経た私たちが、自分たちの学力を使って、順調な相手を騙すっていうことほど、悪いことありません。だから、今ね、ネットなんかで自由にものが言えるようになって、もう私時々ね、全員じゃないですよ。時々、あ、この人ね、ネットで発言しない方がいいんじゃないかって思う人います。っていうのは、まあまあいいかなと思うのは、中途半端の知識で間違ったことを言うっていうのは、まあ僕もあるかもしれません。ですから、それはまあ、十分に気をつけなきゃいけませんが、まあそういうことを、まあ、学校の先生してないとね、順調な相手に言ってるっていう気持ちがないかもしれませんね。もちろんこのブログを見る人は順調な人だけではないでしょう。むしろ順調じゃない人が多いかもしれません。しかし、そうであっても、やっぱり人に物を言うっていう時は、何回も何回も考えて、それは間違いないかっていうことをいつも自制しながらね、自制とは自分で反省するってことですけど、自分で反省しながらね、やはり言うっていうことが、まあ最低の条件ですね。まあそういうことで、僕は少なくともそれを気をつけています。で、コレステロールがそういう見慣れないもの、聞き慣れないものなんですよ、普通は。専門家はもうコレステロールって当たり前のことじゃないかとか思うんですけどね。で、コレステロールでですね、まあ日本の医師、ここに書いたのは、栄養関係者、製薬会社などは長くですね、嘘を言ってきました。で、コレステロールに特に善玉コレステロールとか悪玉コレステロールというような言い方をしてるわけですね。これはもうもともと言い方が間違ってるということと、まあコレステロールというのは人間の体のまあ主要な構造物ですから、まあ、言ってみれば皮膚とか、それから筋肉とか内臓って言ってもいいようなものなんですね。まあ化学名ではありますけども、人体を構成している筋肉とかそういう言い方は違いますけども、まあ言ってみればタンパク質とか、そういうような言い方とも同じなんですね。水分とか。だからコレステロール自身が善玉とか悪玉っていうものが存在するわけじゃないんですね。それだけでも言っちゃいけませんね。っていうのは、化学っていうのはもともとそういう道徳心みたいな、善玉悪玉ってことで善と悪ですからね。道徳感が入ってますよ。そういう道徳感の入った言葉を科学の分野で使うってことはかなり悪どいんです。言っちゃいけない言葉なんですね。 ですから、たとえ何か善と悪に関係することあってもね、言うときにはものすごく気をつけなきゃいけないと思いますね。で、まずは私この健康と長寿というシリーズを始めるにあたってですね、コレステロールを選んだのは、いやね、科学に悪玉ってのがあるのかと。一体科学は悪玉、善玉というふうに分類すべきなのかと思いましたね。もちろんその、使用形態だとか、接触形態によっては、それが人体とか、それが人間の社会に悪いことを及ぼすことはありますね、あります。だけども、それはそのもの自体が、コレステロールという化合物自体がね、ちょっとコレステロールとは化合物というにもちょっと厳密な科学では難しいんですね。あ、これは私のブログに注意していただいているうちで、物事ってのは厳密に、科学的に厳密に言うっていうことは、こういうブログではちょっとできないんですね。それは理解していただいたらいいと思うんです。武田は厳密じゃないって随分注意されるんですけども、厳密にきちんと言おうとすると、まあ論文みたいになりましてね。それはむしろコミュニケーションには良くないんですね。ですから、このブログみたいに、一般の人に向けて私が勉強した知識を言うような場合は、どうしてもある程度誤解がされない範囲で厳密性を除かんといかんのですよ。まあですから、これはだから僕がこれから注意すべきなのは、この厳密に学問的に言うとむしろ誤解を招くのね。このコレステロールなんかそうなんですけども。だけど一般的にコレステロールと言って理解されている化合物。まあこれには、こういう表現にはもうすでに学問的に、まあ厳密性を書くやつがいっぱいあるんですけど、そんなこと言うとね、わかんなくなっちゃうんですから、目的に沿ってね、一般に食品でコレステロールと呼んでいるものという言い方をします。まあもっと言えば NHK が間違って言ったものでもいいんですけどね。まあそうすると NHK の批判するようになるんで、まあそうじゃなくて、コレステロールと言い方は本当はちょっといけないんだけど、コレステロールと一応皆さんが受け取っているもの、まあ油っぽいものと言ってもいいですね。それからコレステロールが多く含まれていると、皆さんが思ってるもの。それからコレステロールが体でどういう働きをすると思ってるもの。厳密には違うんですが。まあ、そういうものでお話をしなければならなくなりますね。ですからそれでお話をします。次回ちょっとコメント欄のことなんかを話しましたので、少し長くなりましたので、次回、悪玉コレステロールとか善玉コレステロールは絶対にありません。それでコレステロールは少ないよりか多い方がいいんです。この二つをね、はっきりとしとかないと、このまま行きますとね、コレステロールを間違って考えて病気になってる人が多いもんですから、それをお話をしたいと思っております。